みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラボデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかを喋ってます。本編と合わせてぜひ聞いてみてください。はい、こんばんは。今日は11月12日の土曜日、今夜の10時になろうとしているところですね。はい、もうすぐ10時。はい、皆さん週末いかがお過ごしでしょうか。はい、僕はですね、昨日11月11日ポッキーの日やね。はい、昨日はこの間オランダのライデンに出張行ってきたんで、それの代休日曜日にちょっと仕事したんで、その分代休取って、休ん、昨日ね、金曜日休み取ったんで、金土日と3連休を、謳歌しております。はい、皆さんはいかがでしょうかね。3連休を謳歌って言いながらね、めっちゃ疲れてるんですけどね、もう眠くて仕方ないんですが、はい。で、あの、皆さんあれ見ました？あの、上田瑠衣さんの、あの、瑠衣くんで呼ばせてください。あの、上田瑠衣くんのあの、ワンストローク、マウント富士、見ました？もう。あの、7月ぐらいに、上田さんが挑戦した、富士山一筆書き。あの、4つの富士山のね、登山ルートを、1日で、1回で、行っちゃうっていう。今までが11時間が記録やったんかな。それをなんと2時間も縮めて10時間以内、9時間台で行っちゃったっていう。はい、FKT も FKT ですよ、本当にもう。はい、上田さんすごいですね。で、昨日ね、夜20分ぐらいの動画ですごいまとまってるんで、あの、レッドブル TV とかで見れるんですけど、なんか、たまたま息子と、なんかテレビ見ようかっつってアマプラつけたら、アマプラの、アマゾンプライムじゃないんですけど、アマプラの、なんていうの、はい、なんやろ、なんか入り口みたいなところに、最近のおすすめみたいなのがあって、で、そう、レッドブル TV で、その、ワンストロークが公開されたよっていうのが出てたんで、なんやろこれと思って、見てみたらめっちゃ面白くて、そう。で、息子はね、風呂入ってたから見てないんですけど、いやもうこれはぜひ、ね、あの、息子のランニング、特にトレランさせたいんで、てかさせたりとかしてくれたらいいなぁと願っているので、今日ですね、夕方、いや、めっちゃおもろかったんけど、見えひんって言って、こう、あの、昼飯食うてるときに、あの、ちょっとこう、小出しにね、言うといたんで、夕方誘ったら、見る見る言うて、二人で、もっぺん見たんですけど、いやー、いいですよ。僕、昨日見たから、もういいかな、思って、あの、隣で寝てまおうかな、思うんですけど、めっちゃおもろくて、いや、もう興奮しました。ぜひ、見てみてください。せやけど、すごいよね。57キロで、1万2000メートルアップ？それを10時間以内で行っちゃうっていうのは、化け物ですよね。いやー、上田さんすごいです。はい。さすが世界の上田瑠衣、うん、これからも頑張ってほしいですね。本当にもう。応援してます。で、そうなんですよ。この週末、なんで今こんな疲れてるかと言いますと、昨日、代休取って、朝、そうですね、息子を、大学校に送ってから、いっぺん家帰ってきて、準備して、僕住んでるのはドイツのデュッセルドルフなんですけど、その南の方にあるボンっていう、昔の首都かな、ですね、多分。で、そのボンの、ちょっと郊外にある、ジーベングビルグスっていう、ドイツ語で言うとちょっと難しいんですけど、英語で言うとセブンマウンテンズ、日本語で言うと7つの山、はい、というところにトレラン行ってきまして、 これは何ヶ月か前に家族で、なんか、なんだ、竜の城みたいな、竜の館みたいな、とこがあって、竜の山やったかな。そこに、電車好きの息子が、ケーブルカーがあるというので、乗りに行ったんですね。で、まさにそこに、その近くが全部、山になってて、まあ、そんな高い山ないんやけど、高くても300メートルぐらい で、その辺、その周りの山が、その周りの山7つ合わせた、なんかマラソンっていうのが、そのジーベングビルグスマラソンっていうのが12月にあるんですよ。で、この、ランラボにも何度か登場してくださってる太蔵師匠がですね、12月に出るということで、あ、いいですねって言ってて、まあ僕はもう今年はレースええかなと思ってたんで、出走はしないんですけど、ただなんか近いし、車で1時間ぐらいで行けるし、で、まあ距離も40キロぐらいから半日で行けるんで、あ、ええなと思って、ちょうど昨日、代休取ったんで行ってきました。いや、やっぱ7つの山を巡るっていうのがすごいなんかロマンを感じていったんですけど、良かったんですよ。良かったんけど、残念ながら、なんかイメージ、7つの山巡るから、こう山頂、ピークハント的な感じで、7つの山の山頂に立って、なんかこう景色を眺められるみたいなイメージやったんですよ。で、この間のその竜の山やったかな、竜の城やったかな、行った時は、すごい景色が綺麗やったんで、今回も期待していったら、そのマラソンのコースは、まあ、おそらくあれでしょうね。渋滞とか、あと観光地とかぶると迷惑かかるとかもあるんだろうけど、なんかもう全く景色見えへんみたいな。はい。山の中をひたすら走る。山頂近く通るけど、まあ、コースに入ってないみたいな感じでしたね。はい。で、まあ、そうやね。ほとんど、7割、8割トレイル。で、コムートによると、まあ、10%、何やったっけ、舗装路って書いてたけど、まあ、もうちょっとあるイメージでしたね。結構走れる。で、トレイルの方も、ふかふかの落ち葉のトレイルも、3割ぐらいあるけど、まあ、あとは、トレイルといっても、結構走りやすい。うん。砂利とか砂地、砂っていうか、まあ、なんやろ。まあ、普通の泥、普通の、なんやろ、山道でしたね。はい。すごい。まあ、全コース走れるっていう。で、坂もあるけど、そんなめっちゃきつい傾斜、まあ、10% ぐらいかな。きついとこで。でもその長続きしないので、登っても、はい、まあ、ね、そんなに、だいたい5分ぐらい登ったら終わりとか、まあ、長くても10分、15分登ればっていう感じだったんで、まあ、僕は20キロ地点、21キロかぐらいのところで一回、ちょっとお腹減ったんで、プロテインバー食べながら、そこは歩きましたけど、それ以外のとこはもう全部走りましたね。10% ぐらいの坂があって、そこは歩いて、8分ぐらいかな、登ったんやけど、それ以外は全部走れましたね。はい。あとはまあ、コースマーキングとかないんで、コムートのアプリの案内に従って行ってたから、まあ、曲がり角で、一応携帯で、コース確認してたんで、まあまあそんななんか飛ばすというよりは、まあ、流しで行ったんですけど、40キロで、獲得標高800メートルで、今回は4時間10分ぐらいで回りましたね。だからキロ6分13秒ペース、これがレースになったらコースマーキングあるし、で、まあ、もうちょっと飛ばせるから、まあ、4時間以内行けますね。3時間 50分とか40分でいけんちゃうかなっていう感じでした。はい。で、水を1リットルと、麦茶を1リットルずつ持って行って、で、あれかな、補給はトレイルバターのちっちゃいの1つ。で、プロテインバー1つ。で、あとは、ナッツ、クルミとデーツをちょっとずつ。で、だけっすね、補給。あとは、ビタミン C とソルトスティックを一応持っていって、2粒ずつぐらい飲んだんかな。はい。まあ、40キロやからね。はい。そんな、もうある意味補給なし、水だとお茶だけでも、まあ、いけたと思うんですけど、まあ、ただ、朝飯も昼飯も食ってなかったんで、はい。プロテインバーを食べてまいりました。で、まあ、コースとしては、さっきも言ったけど、まあ、路面はそういうトレイルがほとんどで、で、初めはずっとこう、下りで、そうですね、3キロぐらいまで下り、ちょい上りあるけど、でそこから上りがずっと、3.3 キロから、何キロや、7.88 キロぐらいまで上りが続くんですね。で、何メートルぐらい登るんだよ。211メートルから380の170メートルぐらいこう緩やかに登ったり、時々下ったりで行くんですけど、まあそこは大したことなくて、また下りで、でまた、軽い登りが、どれぐらいやろう。70メートルぐらいもう一回登り返すのかな。はい。で、ぐーっと下っていって、100メートルぐらい下って、その下りめっちゃ楽でしたね。もうずっとストレートに、直線でずっと2キロ、何キロや ?3 キロぐらいの下り、緩やかな下りが、シャドウ、8% ぐらいか。めっちゃ走りやすかったですね。で、下ったと思ったら、今度次の、山、行って、そっからが、こう、のこぎりでしたね。ちょっと登って、50メートルぐらい登ったら、また20メートルぐらい降りて、で、またこう、50メートルぐらい登って、30メートルぐらい降りて、みたいなの繰り返しを、1回、2回、3回、4回、5回、6回ぐらい繰り返して、で、最後が、もうなんか疲れてきた頃に、30キロですね。30キロ過ぎからずーっと上りが、100メートルぐらいダラダラ上るんですね。で、もう終わったかなと思ったら、実はまだあったみたいな感じで、はい。そうですね、31キロぐらいから35キロぐらいまでずっと上りが続くんですね。ここはちょっと最後きついかなと。で、そこからまたずっと下りですごい楽で、2.5 キロぐらい下るのかな。で、ちょっとだけ上ってまた下って終わりっていう。まあでも、そんななんかきついシャドウはなかったんで、楽しかったですね。ただ景色は見たかったけど。で、最後ゴールの手前で、パッと横見たら、その、先まで走ってた。てか、しょっぱなの方に走ってた山が。しょっぱなじゃないな。後半、まあ真ん中か中盤ぐらいに走ってた山が3つぐらいこう見えて、あ、こう走ってきたやなと思いながら、こう、干渉にふけて、ゴールするという感じで面白かったです。はい。まあ、近いんでまた行きたいなと、はい、思いますね。なんかこの話しても、ドイツ住んでる人以外、誰の参考になるのかわかんないですけど、まあ、走ってきたよというお話でした。その後、まあ、お腹減ったんで、何も食べてへん、補給食以外食べてへんかったんで、車で帰りにスーパー寄って、サラダと、で、なんか肉巻きみたいな売ってたから、2つ買って、で、チーズか。で、炭酸水買って、車の中で補給しました。 で、コーヒー買って飲みながら帰ったと、そんな機能です。で、まあ40キロ走って今朝ね結構疲れたまってたんですけど、鞭打ってですね朝5時に起きまして、今日は6時半から30キロライン側を、MAF 走しましたね。はい。まあ風も強かったし、で昨日の疲れもあってスピード出ない、体重いだけどまあ昨日との、あの山とのセット練で、まあ、2日で70キロ走れたんで、まあよしとしようかなと思います。はい、そんな感じでこの週末、明日はどうしようかな、まあちょっとトレッドミルで登りの練習するか、もう明日は、休息日にするかちょっと悩んでますけど、起きてから考えます。はい、皆さんも、どんな週末を過ごされてますでしょうか。質問とかコメントあればまた、Google フォームもしくは Twitter でハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほな、良い週末を。今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで、駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、あの、この駒川あずま屋に、駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本に行った時は、パスタ、ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと、梅干し、そして、ネギをあえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ美味しいです。それから、大阪言うたら松茸昆布、はい、篠の目という、松茸昆布があるんですが、もう本当にあのでっかい、松茸の、佃煮がですね入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、松茸の佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、あの弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと、ちょっと贅沢したい時に、はい、松茸昆布、篠の目、ぜひ試してください。最後にですね、もうあの駒川あずま屋の三枚看板の、最後ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、あのじゃこですね、じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。
これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとけどですね、もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもおにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にお弁当に使える、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、だしを取る用のだし昆布。まあ鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、作ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけると、ありがたいです。はい。まあ、これは、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、だし昆布入れて、で、水張っといてもらうと、昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、もう料理の時にそのまま使ったり、あとは、それを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとは、そのまま飲む、朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい。ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。